お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は耳鼻咽喉科の遠山正智先生をお迎えして、鼻の病気副鼻腔炎、抗酸球性副鼻腔炎を中心にお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、先生、まず副鼻腔炎とはというところでお願いします。
はい、副鼻腔炎という名前なんですけども、一般的によく聞くのは蓄膿症という鼻の病気のことを言います。
あ、はい、よく、はい、はい、聞いてますね。はい、これならわかります。
そうですね、はい、まあ、今回ちょっと蓄膿症というよりもちゃんと正式な名称、副鼻腔炎という形でちょっとご説明させていただきます。
はい、
はい、で、この副鼻腔炎と一般的に言われているんですけども、まあ、これは一応急性の副鼻腔炎というものと、はい、あと慢性の副鼻腔炎というものがあります。
うん、
はい。
じゃあまず先生、この急性副鼻腔炎というのはどういったものなんでしょうか。
はい、この急性副鼻腔炎というものはですね、まあ、風邪とか何かしら体調不良を契機に鼻づまりだったりとか、あと鼻水、まあ、鼻水の中もやっぱ汚い鼻水ですね。
うん、
海が入ってるような、はい、匂いのするような鼻水が出てきたりとか、
はい、
あとはその鼻水がですね、喉に垂れ込んで、痰絡みの咳が出てしまう症状があったりとか、
うん、
あと典型的な症状としては、ほっぺたの痛みですね。
はい、
ほっぺたがちょっと痛くなってくるような症状が出てくることがあったりします。はい、あと、ほっぺたの痛みと似ている場所として、眉間部ですね、目と目の間の方にも頭痛が出てくることがあったりします。
うん、先生、これ先ほど風邪をきっかけにということなんですが、はい、実際、まあ、風邪かなと思って病院行くじゃないですか。はい、で、その時に分かることなんですか、この
最初にすぐ分かることもあれば、はい、やっぱり後でやっぱりこういったほっぺたの痛みとか、
うん、
目の眉間の痛みとかで、あ、蓄膿症かもしれないというふうに、耳鼻科以外の先生が、もしかし診断してくれることもあったりします。
はい、あ、そうなんですね。はい、実際、まあ、最初は風邪で行ったけれども、このね、その症状が良くならないっていうところで、
はい、
先生が気づいていただいてというところになるわけですね。
はい、
そして、初めてじゃあ、この耳鼻咽喉科に行って、はい、その専門のお薬だったり治療をするということなんでしょうか。はい、
そうですね。
で、先生、この急性は、その治療をすれば、まあ、治るということですよね。
そうですね。多くは、お薬の治療で良くなったりすることもあるんですけども、うん、やっぱりちょっと長引いてしまうことがあったりします。
うん、
まあ、治療してもしなくても長引いた場合に、こう、次に慢性副鼻腔炎という病気に移行していく形になっていきます。う
ん、なるほど。慢性副鼻腔炎。
はい。
はい。これ、どれぐらい、長期になったら慢性になってくるんでしょうか。
基本は3ヶ月以上続く症状のことを言います。うん、まあ、先ほど急性副鼻腔炎で挙げさせてもらった、まあ、鼻づまりとか鼻水とか、あとはほっぺたの痛みとか眉間の痛みっていう症状に加え、うん、また喉にやっぱ垂れ込む感じを訴える患者さんが、うん、多く見られます。
で、じゃあそうやって慢性になった場合にも、はい、まあ、治療方法としてはどういった方法があるんですか。
基本はまずは投薬治療、お薬の飲み薬による治療が行われていきますが、うん、
はい、や
っぱそれでも治らないような方の場合は手術による治療を行うこともあったりします。
先生、手術ではどういうふうな。
昔はよくおじいちゃんおばあちゃんとかが、はい、この副鼻腔炎、まあ、蓄膿症の手術どんなしたのと聞くと、うん、局所麻酔で部分麻酔で、
はい、
歯茎の方から入って、で、トンカチとか、ハンマーとか、はい、飲みとか使って開けたという話をよく聞きますけども、
はい、
今はあまりそういった手術は行われていなくてですね、うん、鼻の中から内視鏡と呼ばれる、はい、カメラを用いて、 行う手術がほとんどです。
はい、じゃあ外から見た傷跡とかっていうのは残らない感じですね、はい、
ほとんど残らないですし、昔みたいにちょ長期間の入院とか、鼻の中がすごいもうガーゼでぎゅうぎゅうに詰まって苦しい思いをするようなこともなくなってきています。
というと、じゃあ先生、そんなに入院期間も短くてということですか？
そうですね。以前と比べると入院期間も短くて済みますね。もうほとんどの場合5日以内に退院することができます。
そうなんですね、はい、でそうやって手術で取り除い、まあ中のこの海っていうんですか、
そうですね、
はい、それを取り除いた後は、はい、もう またそういうふうにたまるということはない？
海がたまりにくい、鼻の作りを作るというイメージですね。
あ、
なのでまあたまらないとは言えないんですけども、以前よりはこの副鼻腔炎になりにくい鼻を作ることができます、
うんうん、はい、わかりました。でこういう副鼻腔炎、急性と慢性があるわけなんですが、その中でも今日は高酸急性副鼻腔炎、ちょっと難しいですけれども、はい、こうを中心にということなんですが、これはどういったものなんでしょうか？
はい、これは副鼻腔炎、まあ慢性副鼻腔炎の一つと数えてもいいかもしれません、
はい、
の一つなんですけども、うん、これは難治性の疾患です。
先生、難治性というのは治りにくいということですか？
そうですね、基本治療に関しては先ほどの慢性副鼻腔炎と同じような治療があるんですけども、はい、それでも治らない患者さんが多く見られます、
うん、それでも治らない、患者さんが高酸急性というふうに言われるんですか？
いえ、これまた別の診断基準というのがありまして、
はい、はい、
それに該当する方でこの高酸急性副鼻腔炎という病名がつくことがあります。
はい、じゃあ先生、原因とかっていうのはありますでしょうか？
はい、主にこれもですね、やっぱり何か風邪とかそういったのの感染を契機に過剰にですね、免疫反応の一つである好酸球という細胞がですね、反応することで起きる病気と言われています。
先生、これって例えばアレルギー性を持っている方はなりやすいとか、そういったことあるんでしょうか？
これがちょっとまた難しいところで、
はい、
アレルギー性鼻炎とまたちょっと似たような、また似ててまた違ったような病態になってきます。ただアレルギーの中でもよく言われる喘息をやっぱりもともとお持ちの方、
はい、
もしくはアスピリン喘息、アスピリンというお薬に対してですね、やっぱり何かしらアレルギーのある方、
うん、
そういった方に背景として多い印象があります。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ喘息を持たれてる方、もしくは今先ほど先生がおっしゃったように、はい、アスピリンのお薬にちょっとこう反応する方が、
はい、
なりやすい傾向にある。
なりやすいですし、うん、このやっぱり難治性の副鼻腔炎を持ってる方で、
うん、
やっぱ背景として、やっぱり喘息持ってる方とか、
うん、
アスピリン、こういった持ってる方っていうのが、
うん、
やっぱこの難治性だったねっていう話になることが多かったりします、
ね、うん、い、はい、じゃあ先生、例えばその遺伝があったりとか、例えば住んでる地域とか、
はい、
お国柄とかっていうのはそんなのは
そういうのはあんまり関係なさそうなんですが、
うんうん、
ただやっぱり体質ですかね、
うん、
免疫に反応しやすい体質、まあちょっと難しく言うとこの2型アレルギーっていうものなんですけども、
は
い、
うんうん、
そういった体質の方に多く見られる印象です、ね、
うん、先生、この体質っていうのは生まれ持っている体質ってことですか？
これもまた先天的なものと後天的なもの、うん、まあ生まれ持ったものとそうじゃないものというのもちょっとあってですね、
はい、
これはちょっとまた難しいところですね。
そうなんで、わかりました。
はい、
はい、じゃあ実際、まあ、治療になってくるかとは思うんですが、
はい、
治療方法として基本的なものというのはどういったものがあるんでしょうか？
は
い、
治療方法は先ほどお話しさせてもらった慢性副鼻腔炎の治療の一つである手術だったりとか、うん、お薬の内服があるんですけども、
はい、
そのお薬の中にですね、一つステロイドという内服薬があります、
うん、
これはまたいろいろ、作用の強いお薬でして、まあ、副作用がいろいろ見られてしまうお薬なので、
はい、
まあ、1回、2回飲んで治る方はいいんですけども、例えば、今、難治性とこの病気、お話しさせてもらいましたけども、治らなかった場合は、やっぱりちょっと長期的に飲む必要が出てくるので、うん、患者さんの負担が増えてきます。
はい。やっぱり長期的で飲むことによって、副作用が出る割合というか、確率も多くなってきて、それに苦しむ方もいらっしゃるということなんですね。はい、
そうですね。
うん、
まあ、俗に言うと、よく言われているのが糖尿病だったりとか、あとは、ちょっと難しいんですけども、副腎不全というふうなホルモンの病気になったりとか、
うん、
あとは細かく骨粗鬆症だったりとか、うん、あとは、 精神的な病気にかかることもあったりします。
先生大変ですねこれね、
はい、すごい大変です。
まあ、なかなか一回の治療では改善しないっていうところで長期にわたる場合、はい、今先生がおっしゃったように本当にこうね、身体的にもメンタル的にも、はい、あとやっぱり経済的な部分でも負担は大きくなってきますもんね。
そうですね、手術も一回で終わるわけじゃなく、やっぱり何回も手術されている患者さんもいらっしゃいます。
そうなんですね、はい、じゃあ実際そう言って、まあ、あの難治性ということであれば、はい、何かこう指定されていることとかもあるんですか？
そうですね、こちらの病気に関しては、まあ、指定難病にも登録されておりまして、あの重症者の診断項目に該当する方、まあ、全員ではないんですけども、はい、まあ簡単に言うと重症の方ですねに関しては、指定難病に対する医療助成金が下りることがあったりします。
これは本当に助かりますね、
はい、
安心して治療を受けるためにもこういったものは充実していただかないと困りますもんね、
はい、
で実際先生あの、はい、長い方でどれぐらいかかってるとかってありますか？
これも長い方、これ終わりのない治療っていうような印象があります。
そうなんですね、はい、
治る方もいれば、はい、やっぱりもうずっとお薬飲み続けてる方、ずっと手術をやっぱり何年に一回されてる方っていう方もいらっしゃったりします。
そうなんですね。いや、そうなると本当に、あれですね、助成がないと大変な感じになりますね。はい、で、実際先生、今こう、行われてる、まあ、治療法、お薬もそうなんですけれども、あの、今もっとこう、改善されている新しい治療法とかっていうのもあるんでしょうか？
はい。最近ですね、リュピクセントという新しいお薬が副鼻腔炎での使用が認められ、これが好酸球性副鼻腔炎の治療にも使えるようになってきました。
はい。
まあ、こちらのお薬、ちょっと難しいんですけども、遺伝子組み換え製剤といってですね、
はい、
まあ、二型炎症という経路の一つである、
はい、
まあ、サイトカインの IL4、IL13 という受容体をブロックする抗体を注射ですね、
はい、
注射することで、まあ、鼻の中のポリープが著名にちっちゃくなっていきます。
先生、本当遺伝子組み換え製剤、なんか聞いたらいいのか悪いのか、なんかイメージ的に、
はい、そうですね、何か難しい名前なので、はい、いろいろちょっと抵抗があると
、
確かにイメージがあります、
う
ん、ただやっぱりこれ難点がありまして、
はい、
あの月に2回、ちょっとこの注射を行わないといけないことと、あとこの名前の通り、
はい、
やっぱり最新のお薬ではありますので、費用がかなりかかる点が難点と言われています。
あ、これは保険適用されないということなんでしょうか？
保険適用されても、
それで
費用がすごいかかります。
あ、そうなんですね、はい、先生、これこの病気に悩まれている方っていうのはどれぐらいの割合なんですか？結構な人数いらっしゃるんでしょうか？
耳鼻科であの患者さんを見ていると、実は好酸球性副鼻腔炎だったっていう患者さんはたびたび見ることがあります。
はい。
はい、
ああ、そうなんですね。
はい、
で、実はっていうことは他の病気だと思って治療し続けていてということですか？
普通の副鼻腔炎と思って治療していてっていう方がいらっしゃったりとか、はい、あと、ご自身の症状がやっぱり何年も同じ症状が続いてて、
まあ、
ご自身で気づいてない。
あ、気づいてない。
はい。
先生、でも気づいていないんであればちょっと不便なぐらいな感じなんでしょうかね。
そうですね。
生活に、
まあ、人によりけりですかね。
そうですよね、はい。その度合いは。そうですよね。はい、我慢強い人ほど。
そうですね。ね、やっぱ実際、症状として、あの、嗅覚障害っていう、匂いのない症状とかもあったりしますので、
はい。
そういえば、やっぱり女性の方とか、
はい。
お料理されてる方とかっていうのは、すぐ、やっぱりそういったの気にされて、早めに受診されてる方も、あの、多く見られます。
そうなんですね。匂い。
はい。
匂いがやっぱり感じられないってなると、いろんな意味で、
そうですね。
美味しいものも美味しく食べれなかったり。
はい。
ですよね、
はい。あと危ない危険な匂いに関しても避けることができないことがあったりします。
はい、これは大変ですね。
はい、
まあこういった新しい、まあお薬というか、ね、注射をすることで、
はい、
まあかなり効果的な治療ができるようにはなってきているんだけれども、難点としては費用がかかる。
はい。
ということなんですね。
そうですね。
先生、これ原因があまり特定できないというところでは、予防っていうのは難しいんですか？やはり。
こちらはまず、先ほどもちょっとお話しさせてもらった通り、
はい、
一つ、個人の体質によるものの、が影響することが多かったりします。例えば、喘息に関して、例えば、未治療だったりとか、あとはコントロールができていない。まあ、喘息に対してしっかりお薬の治療を行われていない方っていうのが、やっぱり難治性 になりやすい方がいらっしゃったりしますので、うんうんうん、しっかり、例えば鼻の症状が軽いからといって、喘息をおろそかにしない。
うん、
しっかり喘息の治療をすることで逆に、こういった抗酸急性副鼻腔炎の予防につながることもあります。
うん、いや、これ、先生、私もよくしがちですけれども、はい、例えば、何か症状があって、病院行って、はい、それに対するお薬もらって、はい、で、10日間飲みなさいと言って言われて飲ま、渡されたものを、まあ、4日ぐらい飲んで良くなったからって飲まないでいいだろうっていうことをよくやっちゃいがちなんですけど、はい、もうそれは本当にやめてねってことでしょうね。
そうですね。あまりよろしくはないですね。
きちっと処方された分はきちっと、はい、まあ、症状が軽くなったとしても、はい、飲んでくださいと。
そうですね。しっかり飲み続けていただくことが大切ですね。
うん、今おっしゃった、本当に喘息でまだなってない状況であれば、それをしっかり治すということが予防にもつながるっていうことをね、はい、今おっしゃってましたので、本当になってしまってからではあれですもんね、先生。こういうふうに難治性と言われてるわけだから、治りづらいわけなんで。
そうですね。まあ、治る方もいらっしゃるので、はい、まあ、治ればいいんですけど、治らなかったら、やっぱり、お金がかかったりとか、いろいろ、不便される方が多いので、
うん、
まあ、しっかり、まあ、予防していただくっていうのは重要ですね。
はい。何か症状が、気になる症状があったら、まず病院に行って、で、いろんな意味で、こう、お薬飲んでも、例えば、まあ、最初は風邪で行って、そういうね、副鼻腔炎じゃないと思って、
はい、
それだけで、でも、症状としてまだ残ってるんであれば、しっかりそこも伝えながら、相談するというのはとても大切になってきますね。
はい。そうですね。やっぱり簡単に自分で判断せずに、
うん、
まず悩んでいたら近くの耳鼻科さんでもよろしいですし、
うん、
私たちの、所属している琉球大学の耳鼻科さんでも相談していただければ、しっかりとした診断につながると思いますので、はい。ぜひ受診してください。
はい。はい、先生、こうやってね、長い期間、そして費用もかかるということなんですが、それに対する何かこう、はい、手立てとかっていうのはないんでしょうか？
はい。このデュピクセントというお薬に対してですね、はい、最近、また高額療養費制度や、
うん、
先ほどもお話した通り、指定難病にもし登録されればですね、指定難病に対する医療費助成制度っていうのを使うことができます。
はい。
また、その他にも、各自治体などで、制度があったりとか、また健康保険組合なども、うん、こういった費用を抑える制度を持っていることがあったりしますので、
うん、
実際活用していただくと、治療の手助けになるかと思います。
いやー、これは本当に活用していただかないと、
はい、
大変だと思います。まあ、安心して治療を受けるためにもね、
はい、
きちっと利用できるものはしっかり利用し、申請して利用しましょう。
そうですね。
はい。
ちょっと内容が難しかったりしますので、
うん、
詳しくは病院の窓口の方でご相談いただければ、
はい。
はい。丁寧に説明させていただきますので。
わかりました。はい。本日は琉球大学病院耳鼻咽喉科の遠山雅智先生をお迎えして、鼻の病気、副鼻腔炎、抗酸急性副鼻腔炎を中心にお話を伺っていきました。先生、今日はありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。